高い場合、女性なら何の問題もなく、男性でも低いことに比べればはるかに問題は小さい。もっと簡単に言うと、悪玉コレステロールと言われてきた LDL は、高くても、そう大きな害はないが、低いと、病気で早く死にますよ、ということです。最後の結びに、LDL は、ホルモンを合成するのに重要な物質なので、これが不足すると、ホルモンと相互に深い関係にある神経系、免疫系に異常をきたすと考えられる。結果、免疫力の低下が、癌の増殖を招くの、であろう、としております。この研究、何せ、スケールが大きいのです。複数の疫学調査の中から、同じ基準でデータを分析できるものを統合する、メタ分析、という手法をとっているのですが、延べ人数で言えば、対象は17万人。追跡調査の年数は、最低でも5年。中には8年追跡したデータも含まれます。疫学調査には、いい加減なものも多く、長期間トレースしたということは、長期間の間にいろんな要素が入ってしまうので、何を見たのかわからない。とか、問題をつつけば、いくらでも批判できます。ですが、ここまでの規模となると、さすがに、物を言う。でしょう。そもそも、コレステロールの影響というのは、長期間トレースして、初めて、何かが言えるのです。結局、動脈硬化になったのか、ならないのか、心筋梗塞になったのか、ならないのか、死亡したのか、生き続けられたのか、何年も追いかけないと、データの意味は、ありません。疫学調査という手法以外に、これという、エビデンスの出しようがありません。ところが、今回の結果、科学的には、驚くには値しません。科学的に考えられることからすれば、あり得る話、予想の範囲内の結果です。そもそも、コレステロールが悪い、という明確な科学的根拠はないのです。むしろ、ホルモンの原料のみならず、細胞膜を丈夫にする、油と水を混ぜる洗剤のようなコール酸の原料になって、消化を助けるのに必要。なお、コール酸は血液中のコレステロールを回収してくる作用もあります。などなど、どうしても必要な物質であることが分かっています。確かに、動脈硬化部位には、コレステロールが固まってますから、コレステロールが悪いんだ、という話になりがちなんですが、それを言うなら、カルシウムの沈着の方が問題です。カルシウムが沈着することで、動脈硬化はさらに硬くなります。でも、なぜか悪玉カルシウムとは言わないのです。変ですよね。コレステロールが沈着するのは、無視できない現象ですが、なぜ、沈着するのか、そちらの方が真の原因です。コレステロール濃度が高いから沈着する、という根拠はないのです。また、悪玉、とか、善玉、という言い方には、何ら科学的根拠がありません。お医者さんに悪玉コレステロールと言われたら、こう、質問してみてください。先生、悪玉コレステロールと善玉コレステロールの違いを、化学構造式で説明してください。この質問に答えられるお医者さんはいないでしょう。なぜなら、コレステロールに、善悪の区別はないからです。コレステロールは、あくまで、コレステロールです。エステル型とか、フリーフォームとか、バリエーションはありますが、基本的に、コレステロールという物質群としては、一種類であり、悪玉、善玉というような区別の称がありません。HDL、LDL というのは、コレステロールの種類とは関係ありません。HDL コレステロール、なんて言い方するから混乱するのです。HDL とか、LDL というのは、油の団子みたいなものとお考えください。HDL が作られた当初は、薄い円盤、ディスク状なので、団子というイメージからは遠いのですが、この際、目をつぶってください。コレステロール、中性脂肪、臨時質、脂肪酸、要するに、血液という、塩水のような液体の中で、あんまり溶けないもの、血液に溶けて全身に運ぶことができない油類を集め、 アポリポプロテインという、まあ、油と馴染みやすい部分と水に溶ける部分を合わせ持つ、タンパク質ですね。こういうものをハンバーグ作る時の、つなぎの卵みたいに混ぜることで、まとまった団子のような形にし、かつ、塩水みたいな血液の中を運ぶことができる状態にするのです。こうして、体内、隅々まで、血液やリンパ液の中を、油、が運ばれていき、また、回収されていくのです。実際には、厳密に成分比率が決まっているわけではありませんし、体内を移動中に、成分が変化します。HLD も旅をするうち、形も丸く、まん丸団子になって、成分的にも LDL に近くなっていきます。HDL と LDL の2種類がある、ということではなく、いろんな状態の団子、があるのです。アポリポプロテインには、AI、AE、F まで、たくさんの種類があります。LDL に含まれるアポリポプロテインは B タイプです。この B タイプに変異があると、体内のコレステロール合成が異常に多くなることが知られており、鍵はアポリポプロテインにあることは20世紀半ばから分かっており、その後も精力的な研究が続けられています。さて、コレステロールは体内に合成されるのがメインで、口から食物として入る量は無視していいくらい少ない。という大前提があります。この手の話、厳密に体内合成されるコレステロールを測定することはできませんから、そういう話、と聞くしかないのですが、一応の根拠はあるのです。つまり、世の中、ダブルスタンダードということなのです。コレステロールが多い食品は悪い、とか、コレステロールの吸収を防ぐ、とか、口から入るコレステロールが問題という前提の食品とか健康食品とかがたくさん売られております。一方、医薬品の世界では、口から入るコレステロールは無視できる量であり、体内のコレステロール合成を阻害する物質が、堂々と世界のトップクラスの製品として販売されているのです。どっちかがおかしいと思われるかもしれませんが、どっちも変という証明が、今回の大規模疫学調査の結果なのです。もう随分と長くなってしまいましたので、続きはまたの機会とさせていただきますが、これだけは申し上げておきましょう。食品の中のコレステロールの量を気にしなければいけない根拠はないのです。じゃ、今日から好きなだけ食べるぞ、というのは早計です。食べ過ぎたら太ります。当たり前です。また、コレステロールが多い少ないはどうでもいいのですが、中性脂肪を取りすぎたら確実に太りますし、害もあります。一般に中性脂肪とコレステロールと区別をつけるのは難しいでしょう。脂っこいものを食べすぎるとよろしくないという当たり前のことに何の変わりもないのです。わざわざコレステロールを特別に気にすることは必要ないということです。炭水化物、炭水化物中心の食事にすることで、油の取りすぎを抑えよう。これも間違ってます。炭水化物を取りすぎたら、余計な分は体内で脂肪に変わります。取りすぎたら、同じことです。ちなみに、タンパク質を取りすぎても、やはり脂肪に変わりますし、もっと厄介な問題も生じます。じゃ、お酢だ。お酢は、典型的な脂肪酸です。体内では、即、立派な脂肪になります。夏場、油っこいものを食べたくないし、だけど、なんか元気が出ない。そういう時こそ、体に負担なく、脂肪の元を美味しく食べれる、から、お酢はいい食材なのです。じゃ、何を信じればいいの？何も信じてはいけないのです。野生のライオンが、いちいち、あのシマウマを食えば、コレステロールが、そんなこと考えてません。多分、自分が何を食べればいいかくらい、自分でわかるはずです。私たちは、生命体なんですから、お腹が空けば、食べればいいのです。お昼だから、食べる。朝は食べなければダメ。こういう決めづけは、すべて、体に負担をかけます。 食べたい時に食べたいだけ食べればいいのですが、食べ過ぎた、と少しでも感じたら、そこで食べるのをやめた方がいいでしょう。残すのはもったいない。気持ちはわかりますが、食べ過ぎる。料理を作ったり、注文した時点で、もうやっちゃった。のです。残さないように注文すればいいのです。食べ過ぎと感じたら、食べてしまって、命を縮めるより、残す方が、健康に長生きできると思いますよ。エビデンスはありませんが。タイトル、がん治療と免疫。ライブドアブログブログ。モジラファイアーフォックス、デート、2011年9月2日金。URL、http://ank-therapy.net/p324。コレステロールは悪玉じゃない。http://www.asyura.com/0306/health5/msg/530.html 投稿者。薄利多売。日時。2003。年。8。月。31。日。http://www.asyura.com/0306/health5/msg/530.html 健康診断の検査は病人を作り出すだけのもの。健康診断の検査は病人を作り出すだけのもの。特に、血圧。と、コレステロール。が悪質。近藤誠、高圧剤で殺されないための5つの心得。血糖値も、コレステロール値も嘘だらけ、血圧147健康値。の真実、http://www.asyura.com/14/医療4/msg/106.html 投稿者。あっしら。日時。2014。年。5。月。10。日。15時8分54秒。モセブンアップ ALFLBQ6S。天才元、週刊文春。5月8日15日ゴールデンウィーク特大号。ページ。56から59。近藤誠、高圧剤で殺されないための5つの心得。4月発表の高血圧の新基準が波紋を呼んでいる。従来の、上は130以上。が、147以上。になったのだ。これはこれまで高圧剤を飲まなくていい人が飲んでいたということを示す。医師の近藤誠氏はこうした基準値とどう付き合えばいいか明快に語ってくれた。これまで、高血圧患者は実際よりはるかに多く作られてきました。例えば2000年以前の高血圧の基準値では、上収縮期血圧は160以上、下拡張期血圧は95以上だったのに、日本高血圧学会はこの基準値を上は130以上、下は85以上に引き下げた。これにより、2000年以降は上が130以上で160未満の人たちが高血圧患者にされ、新たに薬を飲むことになったのです。もちろん、上の血圧が200に近いような人は血圧の低い人に比べれば確かに様々なリスクが高い。心筋梗塞や脳卒中、脳神経障害などを発症しやすいと言えます。頭痛やめまい、意識障害などの自覚症状がある場合は、速やかに治療を開始するべきでしょう。ただ、自覚症状もないのに高血圧なので治療をしましょう。と言われて薬を飲まされる人があまりに多い。しかし、血圧を薬で130まで下げるとむしろ、脳卒中などのリスクが高まるんです。こう語るのは、長年医療の常識を疑え、と患者に対する啓蒙を続けている医師の近藤誠氏、近藤誠がん研究所セカンドオピニオン外来主催である。近藤氏は患者よ、がんと戦うな、照射感など様々な著書やインタビューなどで主張し続けているがん放置療法で有名だが、実は血圧に関しても冒頭のような見解を繰り返し述べていた。しかし、医学界ではがん放置療法と同様異端視されていた。ところが4月4日、そんな近藤氏の見解を裏付けるかのような研究データが発表されたのだ。 日本高血圧学会が定めた、従来の上は130以上、下は85以上、という基準をはるかに超える、上は147以上、下は94以上、という緩い基準でも健康だというものだ。従来の基準では悪い数値、基準数値を調査発表したのは日本人間ドック学会と健康保険組合連合会健保連である。二団体は、人間ドック健診受診者約150万人というビッグデータを使い、約2年かけて共同研究を行った。健保連の担当者が解説する。予防医学の観点から、血圧やコレステロール、血糖、中性脂肪など計27項目を対象に調査しました。従来の基準にはなかった性別や年齢差による違いも調べています。手帳は次のようなものだ。150万人から過去に大きな病気をしておらず、タバコも吸わず、飲酒は1日1合未満、などの条件で約34万人の健康人をスクリーニング。さらに絞り込んだ超健康人スーパーノーマル。約1万から1万5千人の検査値をベースとして各項目の基準範囲を求めたのだ。超健康人たちが叩き出した基準範囲は、これまでの常識を覆すものだった。高血圧をはじめ、様々な分野で従来の基準では悪いとみなされていた数値だったのだ。例えば尿酸値はこれまでは下限が 2.1、上限が 7.0 とされていたが、今回の基準範囲では男性は 3.6 から 7.9、女性は 2.6 から 5.9 と示された。メタボリック症候群などの調査で使用する肥満度を示す BMI も従来は標準体型は24未満、25以上は太り気味とされていたが、今回は男性は 27.7、女性は 26.1 までが肩基準と条件が緩和された格好だ。つまり本来健康な人が誤った基準によって長らく病人と判定されてきたことになる。そのため凄まじい反響があったという。数億を発表して以来、メディアの取材はもちろんですが、一般の方からのお問い合わせが殺到していて、業務に支障をきたすような状態が続いています。日本人間ドック学会では、従来の基準に否定的だった近藤氏は、血圧をはじめとする新基準についてどう考えるのか。高血圧、長生きを示すデータ。今回の新基準では病気と判断する枠が狭まることになります。この点は良かったと思う。病人判定される人が少しでも減りますから。こう断った上で、しかし、本来はこんな基準範囲など意識する必要はないのです。と続けた。なぜ基準範囲を意識しなくていいのか。近藤氏はその問いに答える中で、無駄な高血圧治療を受けずに済むために知っておくべき5つの心得を挙げた。順を追って解説していこう。丸1、血圧の方が長生きできることを知る。近藤氏は高血圧のメカニズムをこう説明する。人間の体にとって最も重要なのは脳です。心臓はポンプとして脳に血液を送り出しています。ところが年を取るほど血管は硬くなり、細くなる。だから血液を強く送り出すために、圧は強まる必要があるんです。歳をとると血圧が高まるのは、我々の体が無意識の内に調整してくれているから。その意味では、血圧の高い高齢者の方が低血圧の人より体が強く、元気なんです。寿命も長くなるはずです。実際、高血圧、長生きを示すデータもあるという。海外で75歳から85歳の高齢者約500人を対象に、高圧剤を飲まない状態で経緯を調べた調査がありました。すると最高血圧180以上のグループの生存率が最も高く、逆に140を切る高齢者の生存率は非常に低くなりました。血圧を気にせず、自然に任せて生活することが重要なんです。丸に副作用の怖さを知っておく。こうした人体が持つ本来の科お薬で修正すると、無用のリスクを負うことになると近藤は指摘する。 ある種の高圧剤には発がん性リスクがあると従来から指摘されています。また、高圧剤を使うことにより、怖いのは脳梗塞です。血管の中で血液が凝固し、その先が壊死してしまう病気ですが、血圧を不必要に下げることで血液の流れが悪くなり、発症リスクが高まります。高齢者の場合は、血液が脳に回らなくなるとボケも出やすくなる。どうしても血圧が気になる人には、非薬物療法を勧めるという。血圧というのはその人の年齢、性別や体重、それに塩分やアルコール摂取量、タバコの量などに応じて、それぞれの体が自然調整した結果です。これを薬で強引に下げると様々な不都合が生じますが、太りすぎに気をつけたり、アルコールを減らしたり、運動して下げる分には無理がありません。気になる方は薬を使わずに下げるべきだと思います。60歳以上は実年齢プラス90。3、血圧を下げても病気発症リスクは変わらない。副作用というリスクを負って高圧剤を使ったとしても、高血圧に伴う様々な病気の発症を抑えられるわけでもないという。例えば、従来の基準で高血圧になる致傷140の人に薬を投与して基準以下まで下げたとしても、心筋梗塞などの発症率は変わらない。海外では軽度の高血圧とみなされる、140から159ぐらいの人たちを対象にした比較試験が、すでに4回ほど行われています。しかしいずれも、歯を飲ませても飲ませなくても何も変わらなかった。死亡率も減らないし、血管障害も関係なかった。だから薬を飲んだ人たちは、乱作用が出る分、損をしています。でも、こうしたデータを示した論文は信用できない。と医師たちに無視されてきた。だから啓蒙が進まなかったのです。これは世界的な傾向ですね。4、上が147まで OK。も疑え。近藤氏は従来よりもはるかに緩められた新基準にさえも、疑義を呈する。今回、基準値を求めるにあたり、超健康人を調べて各数値を取り、低い方から高い方に順に並べて両端の 2.5% をカットしています。そして血圧の上は147となっていますが、カットした 2.5% の中に150、160の人もいたはず。基準範囲の枠外であっても超健康人なのだから、異常値と、入れません。むしろスクリーニングなどせずに150万人すべての数値で計測した方が良かった。その方がより正確な基準範囲を示すデータになったのではないでしょうか。近藤氏の指摘通りならば、従来基準はもちろん今回提示された新基準範囲も意味を持たなくなりそうだ。ただ、そうは言っても自分の血圧が果たして高いのか低いのか、把握しておきたい方も多いだろう。その基準はどこに置けばいいのだろうか。目安として60歳以上の方は、実年齢プラス90と考えてください。体調面で自覚症状がない60歳の人なら上が150、70歳の人なら160までは正常血圧と考えていいでしょう。日本は以前その基準を使っており、ここ半世紀のデータを見渡しても、それで人々に何の問題も生じていない。5、検診に行かないこと。さらに近藤氏は人間ドック自体についてもこう語るのだ。私はそもそも検診や人間ドックは百害あって一利なしと言い続けています。自覚症状がないのに検診に行き、病気を見つけてもらって、治療を始める。これは最も避けなくてはならないこと。病院は患者がたくさんいないと経営上困るので、病人を数多く生み出したい。そのため、治療が不要な健康人も病人にしてしまう。高血圧で、もうこれまでこの構図のもとに患者が作られてきました。人間ドックや検診はその意味で受けてはいけないのです。今回、日本人間ドック学会と健保連が発表した新基準範囲の中には成人病生活習慣病に直結し、多くの人が気にしているコレステロール値や血糖値も含まれていた。近藤氏によると、これらも血圧と全く同じ。例えば、血中コレステロール値も従来とは大きな隔たりを示している。男性では140から199未満が異常なしとされていたが、超健康 な男性たちが示した数値は151から254だった。また、女性は年齢によってばらつきが出ている。新基準では30歳から44歳の数値は145から238。